お疲れ様でございました。
最後ちゃん。
はい。
じゃあ明日からなんかサッカーのワールドカップっていうのがね。
はい。
中東のカタールで始まるんで。
はい。
また一応やるかな。日本対ドイツ初戦をかけてみよう。ね。で、また、将軍を。将軍、だからね、ワン将軍、ツー将軍ってね、将軍をね、この事務所内での、通貨単位に決めよう。一将軍が今のレートだと、
12万円です。すぐ出てきます。
すぐ。じゃあ、一将軍が、ワン将軍12万4000だから、
はい、
今回じゃあ、俺、通将軍かけさせてもらえる？
俺、潰れちゃいますよ。
なんで？わかんないでしょ、勝つかもしれない
で
しょ。
勝つわけない
でしょ。日本対ドイツ、
ね。サッカーなんて俺全然知らないんですから。
そうでしょ？知らなくて、長反爆死だからいいじゃん。
わかんない。
で、この前、日本シリーズはコンちゃんが先にかけたんで、
深読みすぎだから。
コンちゃん先にかけたんで、はい、今回は俺が先に貼れるね。
はい、はい、どうぞ。
なんで、いいですか？
もうサッカーに関してはわか
ります。ドイツに、
はい、
通将軍でお願いします。
はい。
ね。
わかんないんで。日本でいいの
ね。日本でね。はい。
全然わかんないんで。ほんとサッカー見ないんで。
そうね。俺も知らないんだよ。全然知らないんだけど、とりあえずなんか日本対ドイツっつうことで、まあね。はい。日本、だって日本、わかんないよ。だったらみんな、同じ人間でやるんだからさ。ね。チンパンジーとやるわけじゃねえしさ。
まあそうですけど。
でも、通将軍用意しといた方がいいと思うぞ。ドイツにはね、
勝てるわけねえと思うんだよ。
勝てないと思うんだよ。ねえがね、ね。
一将軍ですか、はい、通貨が。すごいな、
は
い。
一将軍。もうそういうね、だってもうこれからどんどんインフレ進んでいくし、
はい、
もう、ね、12万4千なんてね、12万4千で米1キロも買えなくなるような時代が来るかもしれないんだよ。
僕が大体手取りが2将軍ぐらいなんですから、普段。
2将軍ね。
2将軍ぐらい。
まあ、
それでもまあ悪くはないですよ。
そうっすか、もうね、しょうがね。今日ね、今日こう、10番、11番でこれワイドで来てたら今頃、5将軍ぐらいね。
5回来てたんですか。
将軍5回分ぐらい来たんだよ。うん、話さて4着だって、もうちょい11。本当にね、10、11じゃねえかなって思ってたんで、ただ、枠連5、6だとできすぎなんで、
はい、
多分、10、11が、
はい、
1着、3着とか2着、3着で、
はい、
ワイドの対象になるんじゃないかなっていう、
も
うそれしか俺ね、
はい、
頭の中なかったんだよ、
はい。
まあ、予想に書いたんだよ、全部ね、全部ぶつけました。とにかく、はい、このマイルチャンピオンシップで、私が目行くところは、10ゼッケンと11ゼッケンなんですよっていう。ね。もう、そういうね、ことをね、書き殴りました。じゃあなぜかということをね、全部ね、この場で暴露しますからね。
はい。
ちょっと聞いておいてくださいよ。
はい。
ヘッドライン。自分はヘッドライン見てね、ピンときましたよ。これね、今週の文句はね、さっそうとかけろ。
はい。
さっそうとかけろっていう言い回しで出てきたんですね、最初の文章。
はい。
これは、過去と何でもね、照らし合わせろよっていうふうに私言ってますけども。
はい。
で、ちょっと待ってね、今持ってくるからね。
はい。
今年のオークスに、と全く同じ出だしでした。
あ、そう
か。ほら、オークスを見てさっそうとかけるでしょ？
はい。
ね。だね、あ、オークスなんだなと思ったけどさ、でも、ただね、あまりにもちょっと近いよなっていうね、わずか半年の、このスパンでね、
あ、はい、
さっそうとかけろっていう言い回しが出たね。で、まあ、それでも、まあ、第一に注目するべきは決まり目だよねっていう話はいつもしてますけど、
はいはい、
なんでちょっとでもね、近いんで決まり目かなっていうのと、決定的なね、決まり目じゃないことを疑わさせられる決定的な点が一つありました。それは、
はい、
オークスは今年18頭立てで行われ、
はい、
一着したのが8枠の18ゼッケンの大外のスターズオンアースっていう馬だったんですよ。
はい。
ね。で、でも、マイルチャンピオンシップは今年、なぜかフルゲートにならず、
はい、
登録版の段階から17頭しか登録してなくて、
はい、
結局17頭立てになりました。
はい、
つまり、さっそうとかけろという、ヘッドラインの文章出だしが一致しているのにもかかわらず、
はい、
マイルチャンピオンシップにはオークスの一着枠ゼッケンである8枠18がないというね、
はい、
物理的に存在しないという状況だったんですよ、
はい、
だからあこれはね決まり目以外のな何かだなって思ったの。じゃあ何かといえば、まあ、例えばジョッキールメールは乗ってる、
はい
ね、それから、ダミアン・レーンも乗ってるね、はい、スタンディングローズで2着したんだけど、個人的にオークスの要するにスタンディングローズの8枠18がないんだから、
はい、
2着3着に注目してみたわけだっていうかこれが引っかかった、
はい、
2着はねスタンディングローズっていう馬だったので3着がナミュールっていう馬だった、
はい、
これはどちらも同じ厩舎の馬です、
はい、
高野智和厩舎という馬の、まあ、厩舎の所属なんだな、
はい、
だからオークスの2着3着っていうのは純親子どんぶりの馬券だったとも言えます、はい、で秋今年の秋、はい、秋華賞 G1 2発目なんとね、このスタニングローズとナミュールが同じ同枠に組んで、
はい、
4枠に組んで1、2着しました。ゾロ目です。
ゾロ目、
はい、ゾロ目しかも高野智和厩舎のワンツーというね、
はい、
どこまで行ってもこのなんつうの同一性というかね、で反対の東京のメインのオクトーバーステークスと新潟の信越ステークスの決まり目はどちらも枠連4-6というね、
はい、
これまたクローン状態だったんだよな。でこの日はなんとね水の絵虎というね今年2回しか巡ってこない暦、今年の暦なんだよ、
はいはい、
2022年っていうのは水の絵虎の日なんだよ、
はい
ね、で今年週末に巡ってくるのがこの2回目秋華賞、
はい、
だからもう象徴的でしょこのね同一性というキーワードが、
はい、
で出たよちょっとねこうまだろっこしいけど複雑だけど先週じゃあエリザベス女王杯、
はい、
スタニングローズナミュール、
はい、
週刊賞の 1,2 着馬、
はい、
これはね10ゼッケンと11ゼッケンで接触したんだよまた、
はい、
枠はずれるんだけど、
あ、はい、
ね、でもただそこでね、まあ、先週の予想に書きましたよ同一性だけども2番同じことはやぼいでしょと、
あ、はい、
だからこれはねなんか俺違うんだろうなっていうことを思いながらナミュールももちろん買わなかったし、
はい、
でふつふつと来週の予告編じゃねえかなっていうことをずっと思っていたんだよ、
はい、
ね、でこの今週枠順、
はい、
発表になりますとねなんとなくそれらしい間に入ってるんだよな
、はい、
で分かりましたとこのね颯爽とかけろという出だしは先週のスタニングローズとナミュールの高野智和厩舎がね接触したあれはおかしかったろとどっちも来なかったべとだからマイルチャンピオンシップで颯爽とかけろと出れば10と11大事なんじゃないのっていうことをね、思い予想にもそう書いたんですよ、
はい、
で塾をソウルラッシュの11の方にしてで10ゼッケンももちろん相手にぶつけましたと10、11とね、これね本当にもうこうソウルラッシュが3着だったらもう今日はコンちゃんと手つないで吉原の将軍に行って、はい、まあ大体2輪車ずつだな女の子2人対コンちゃん1人
何将軍あるんですか、
何将軍あるといいじゃねえかこんなもうワイドではもうどっぱり儲かって
る俺暴れん坊将軍になっち
ゃう、暴れん坊将軍じゃありませんよ、でも今日は10ゼッケンと11ゼッケン、はい、10ゼッケンが4着だったから、
はい、
全てあの水泡に帰してしまいました、この来たっていいじゃんなこれな両方な1、2着始めからねんだからもうね、
はい、
あとあれだねマイルチャンピオンシップでそのシュネルマイスターっていうのが最終的に1番人気だったけど、
はい、
もうこれはもう完全なるお客さんだよね、
はい、
うん、2枠で買いたいのは、まあ、結局ダノンの方っていうふうにもね宣言してました、
はい、
ね、ダノンだよってね同一性ならだってどっちかだろうやっぱり安田隆之厩舎のさダノンが2頭出した
から、はいはい、
ダノンザキッドとダノンスコーピオンさ、
はいはい、
ねセリフォスな、ほんとセリフォスこっちの方を選択するべきだった。どあのねマルチャンピオンシップってねこれね船製なんだよ、船
船、
うん、レースもう船製がもう昔から聞いて、で土曜日からねもう語学にね船を意味するねガレオンとかね、
はい、
うん、そういうのがね集中してました。なんで、あ、5枠変だねっていうことで、まあ一応、道のくステークスで5枠1着してんだけど、
はい、
うん、やっぱ、 セリフォスも危ないと。で、同枠に来るのはこのピースオブエイトっていうのがね、これはね、大航海時代に流通したスペインの銀貨なんで。
あ、そうなんですか。
大航海って言ったら、あんた船で。
あ、そうですね。
うん。世界中船を繰り出した時代だからさ。
はい。
やっぱ船製だよな。
はい。
ピースオブエイトに船製あるねってことは、州法に書いておいたんだけど、だこっち塾だったな。まあ、両方ね、来ればよかったんだけどな。あとね、オークスもね、その、まだ細かいことあって、決まり目以外だったら、その、まあ、やっぱ5枠、6枠っていうのはね、どうしてもね、これは気になりましたよっていうのも、
はい、
オークスのに出てきた追加登録2頭いたんだよ、はい、200万積んでね、
ええ、
追加登録して出てきましたよって馬がいた。それがね、1頭はね、ラブパイローっていう馬で5枠の10ゼッケン、
はい、
もう1頭がライラックで6枠の12ゼッケン、はい、だから6枠か5枠か6枠なんで、はい、ね、この追加登録っていうのはいつまでも覚えておかなくちゃいけないし、あとジョガイナットも1頭いたもんな、ホーバーしてな、サウンドビーバーチャーっていう馬な、
はい、
あれ3枠だったもんな、うん、だから3枠5ゼッケンの除外で隣のソダシ、これも3着ということで、
はい、
G1 ヘッドラインはね、だからまあ8割方、8割9割決まり目なんだけど、あまりにも近い場合とね、物理的に目がない場合は、
あ、はい、
こういう細かいところも見ておいた方がいいんじゃないかなっていうね、
はい、
ご提案なんですけどね、
はい、
あ と、アタック25が、
はい、
萩原朔太郎というね、これ小説家ね、
萩原朔太郎、あ、うん、はいはい、
朔太郎って、朔太郎の朔ってね、1日っていう意味なんだよ。
あ、そうなんですか。
うん、でね、朔日っていうね、
あ、はい、
昨日のことじゃないよ、朔日っていう日があるの、
はい、
暦上で旧暦でその1日を意味する。で、必ずしももちろん旧暦だから今の暦で1日が1日じゃねえんだよ、
あ、朔
日は、
あ、はい、
で例えば7日だったり他の日が朔日っていうね。で、高島暦買ってくるとちゃんと朔日旧暦で昨日ですよっていうのが載ってるんだけど、
はい、
そのね、昨日に競馬が行われるとね、1枠1ゼッケン、あるいは数字の1を持った騎手調教師、これが来ます、
はい、
まあ、よう来るんだ。で、今日は北村優1だったな、
はい、
1枠来なかった、
はい、
1枠じゃなくて北村優1、この人も久々 G1 じゃねえのこれ騎乗したの。
あ、そうですか、
うん、相当久々だったよな。だダノンのこっちなんだろうなと思ったんだけどね。10番11番のワイド持ってたらな、5将軍で。ああそうだ、萩原朔太郎はね、
はい、
この問題が出たのはね、2005年のフェブラリーステークス当日、
はい、
これも同じ問題出ました、
はい、
で、その年のフェブラリーステークスっていうのは1着8枠の名勝ボーラー、2着4枠のシーキングザダイヤ、
はい、
8、4、枠連4、8、8枠1着、4枠2着。
はい。
で、フェブラリーっていうのはダートだよな。
あ、はい。
ああ。で、下月ステークスっていうのは東京のメインで、ダートだよな。
はい。
まあ、距離は200メートル違うけど。
あ、はい。
で、フェブラリーって月だよな。1月、2月の。
はい。
で、下月も月だよな。
はい。
なんで、ずっぱり。ね、1着8枠、2着4枠、枠連4、8。まあね、人気だったけどね、一番人気だったけど、まあ、こういうサービスもありますってことだよ。ね、さあ来週ジャパンカップだ、どうする、
はい、
ジャパンカップどうしようかな、分かんねえよな、まあ、G1 分かんねえんだ結局はさ、ね、どう頑張ったって4着しか見つけらんねえしな、特にな、だから他の土曜日のうちからちょっと頑張っちゃおうかなっていうふうに思うんだけどさ、
はい、
で今年のテーマね、ただラストな、ラストはあれだろっていうのがね、ちょっとね、気になるところはある。
あ、そうですか。
で、ムービープラス、はい、
はい、
来週日曜日メイン発送時間帯に放送する映画なんだと思う。
なんですか、ムービー、
なんだと思う。俺ディズニーチャンネルと間違ったのかなと思っちゃった。トムとジェリーだよ。
トムとジェリー、
アニメ、はぁ、でもムービープラスでアニメ流すの記憶ねえんだけど。
トムとジェリー、
トムとジェリーなんだよ。
はい、
もう週報読まれてる方ね、1年間ずっと競馬やられてきた方、
はい、
分かるでしょと思うね、このトムとジェリーと聞いただけで。何を買えばいいのかはまでは私は言いませんけれども、
はい、
ね、ほらやっぱりね、とんでもねえ映画流してくれるんだなっていう。
あ、はい、
トムとジェリー、今年のメインテーマ何ですかね。正月に兄貴殿がね、お告げで言ってくれましたよ、予言、
はい、
今年のテーマはこれですって。ね、 そしたらなんだかね、変な馬も出てきたべ。おにゃんこぽんとかさ。
はいはい。
はぁだよな。はい。本当に出てくるから、こういうのは本人馬券なんねえけど。
はい。
で、最後ね、競馬番組上の最高峰。このジャパンカップ当日に、はい、トムとジェリーですよ。
トムとジェリー。
わかるやつだけわからないんだよね。
はい。はい。
頑張ってねって感じ。来週は来るの？
来週はちょっとね、まだ12月のシフトがね、うん、決まってないんで、来週、あれなんです、12月になっちゃうんですよ、先生と。
ああ、いいよ、来週じゃ来ないってことね。
来れないんですよ、お会いしたいんですよ。でね、先生にあと元気もらえるからね、すごいありがたいんですよ、もう。
なんだ、何。なんかあっても会社で。
何もないですけど、うん、バカばっかの相手してるとね、疲れるんですよ、わがままとかね。
あ、そう。
もうこんななって憂鬱になって。
会社の人間関係も嫌なんだろ。
疲れますね。あと5年我慢すりゃいいんだ
よ、ね。本当だよな、あと 5年だよな。
隠居まで。
隠居するわ、本当に。
本当に隠居しますよ。
俺も隠居するからな。うん、どう、広島に移住するんだろ。
したいんですけどね。うん、
どう、なんか名古屋とか言ってたけど、うん、行くなら広島にせえよ。
いやー、大変ですよ。東京出てくるの先生の顔見てなくなっちゃう。先生が北海道行っちゃったら、広島行っちゃうけど。
俺はね、オーストラリアに行く。
いいなあ、暖かくて。
暖かくないよ、オーストラリア。何言ってんだ、お前。季節がただ逆なだけで。
そうなんですか。
そうだ、南の方なんてものすごい寒いよ。
南半球って暖かいってイメージがあったんですけど。
全然。違うで、いいわ、ほら。円安じゃん。
ああ。
給料安いだろ。
はい。
で、まあ、ちょっと落ち着いたけどな、今、1ドル1140円で、オーストラリアドルもさ、高くなってるんだよ。
はい。
でね、向こうでね、仕事するとね、
ええ、
給料1ヶ月ね、なんかその辺の単純労働でもね、70万ぐらい稼げるんだ
よ。はぁ、
行こうよ、本ちゃん一緒に。ほんなやだよ、もう100円ペシペシ。100円で予想売ってさ、全然儲かんねえさ。もうね、あ、よし、じゃあオーストラリア行って羊のさ、世話でもしてな、羊のクソ片付けで70万だったらいいよな。
そうですね。
行こう行こう、本ちゃん。
ただ俺外国語喋れる、横まで喋れる。
お前喋れる、大丈夫だって。ブロックイングリッシュで大丈夫だって。
喋れない、オーストラリアってなんか変な名前あんのよ。
そうだよ。
あの英語。
そうだよ。あの、大だから。
濁るんだよね。
違うな、大だから。
濁るんじゃないですか、あれ。変な名前あるでしょ。
映画、グッド大だから。ね、グッデイじゃないんだよ。大なんだよ。愛なんだよ。
なんか変な名前あるのを覚えてる。
いいんだよ、覚えない。いいからいいんだよ。クロコダイルダンディだよ。こんちゃんはあれだよ、あの白人の若い女はな、捕まえてよ。
いいっすね。
だからもうアビゲイル・ジョンソンはダメだったけど、オージー娘で頑張れよ。
オージー
行こうぜ、ほんとオーストラリア。
コアラを抱いてね、寝れるし。
いやさ、ほんとに、まあ、あの今円安でさ、でドルがどっぽ高なんだけど、
はい、
円はどの国にもね、こう安いんだよ、
はい、
うん、でさ、あの全然給料上がんねえじゃん。で各国のね、あの給料のその推移をね、見てったらやっぱどんどん上がってるわけだよ。
日本だけ上がってない。
日本だけ上がってないんだよ。
20年ぐらい
上がってない。そうなの。上がってない。だからね、いつの間にか、ね、みんな給料どこの国にも抜かれてさ、ね、今もう東南アジアレベルだよ。東南アジア、タイとかの方がもっと稼げるらしいんだよ、うん、でね、あれだよ、 CS のさ、テレビ見てたらさ、
はい、
ユニセフの CM 流れてきてさ、
ええ、
東南アジアのね、恵まれないガキがね、
はい、
あの飯食えねえでいるんだっつんだよ、
はい、
だから寄付してくれっていうね、
はい、
バカ言っちゃいけないよ、お前、日本より今給与水準下手すりゃ東南アジアの方がいいだろみたいな。
ああ、そうですね。
なんで、まあ、ね、向こうより給料の安い方が寄付しなきゃいけないんだ
よ。本当そうですよね。
バカ言ってんじゃねえよと思ってね、
はい、
ね、あのユニセフってね、言っちゃ悪いけどひどいんだよ。まず寄付金集めるだろ、
はい、
そしたら優先されるのは職員の給料だから。
え、あれボランティアじゃないんだ。
違うよ、
あれって団体、
職員の給料が優先するんですよ、
はい、
でそれで余った余剰分を、
はい、
寄付しますと他の国、ね、じゃあどれぐらいユニセフのその経費かかってんのっつったら、
はい、
相当なもんなんだよ。
人件費すごい
でしょ。相当なもんで、もう5割完全に超えてるし。
はい。
だからね、まあ、ユニセフに募金するなとは言わないけど、
はい。
本当に困ってる人を助けたいんだったら、
はい。
そんな組織を介さずにね、
ええ、
通さずに、自分で直接さ、ね、手渡しで渡した方がいいんじゃねえのっていう、
あ、はい、
そういう手段を考えるべきなんじゃないかなというふうに思ったし、
はい。
いや、ほんと人ばかりしてるよな。まあ、どんどん物価も上がってきてるけど、
はい、
で給料上がんないでね、で円安になればさ当然貿易は有利になってくるわけだから、
はい
ね、輸出産業はさ、まあ、日本は空洞化であんまりね昔ほど物国内で作ってないかもしれないけど、でもこの前ニュースやってたらさ、なんかねあの円安の恩恵を受けてる企業が社員にその5万円ぐらいね、
はい、
特別臨時お小遣い渡してたりしたんで、
はい、
そういうのももうさ全然ねえじゃんね、で物価だけ上がって、
はい、
給料は変わらない、完全スタグフレーションで、
はい、
だひどい国なんでやっぱもう日本脱出する以外ないなっていう結論に達しました、はい、そんなわけです。
はい、お疲れ様でございました。